バスケトークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第375回目バスケトークラジオを始めたいと思います。本日お送りしますのは、前回に続き 3x3 の世界において先頭を走っておられるゲストをお招きしての配信となります。本日お送りいたしますのは、岸と
本吉と前田由加選手です。
おー、前田由加選手、はじめまして。
はじめまして、前田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、もうモンキさん、
はい、
また素晴らしいゲストを呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、もう本当に嬉しいですね。
ねえ、はい、いや素晴らしい。早速ですけど、モンキさん、前田選手、はい、一緒にこう紹介なんかしていただいてよろしいでしょうか。
はい、ですね、まず最初に言わせていただくと、
はい、
めちゃくちゃ美人ですよ。
よいなー。いろいろ募集されておられるんですか。
そこから。
まあこの辺はおいおいということでして、もう少し馴染んでからにしましょうか。はい。
はい。
いや、この前私が一回、
はい、
大森ベルフォートっていうところで、まあ 3x3 の観戦行ったっていうのをね、レポートでお話しさせてもらったと思うんですけど、もうその時に見てて、もう本当にすごいなと、
はい、
まあ、感じた選手なんですよ。
はい。
はい、で今、前回に、ね、出演いただいた野呂達人選手と同じようにですね、まあ、プレミアに参戦している、まあ、ビーフマン.エグゼの中心選手ですよね。これ5人制、まあ、ポジションっていうのもあれですから、5人制の時はポジションフォワードだったっていうことですよね。はい、
正確に言うと、大学まではセンターやってたんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、
で実業団入ってからはずっとフォワードでやってます。
実業団入ってからフォワードに転向って珍しいですよね。
でも大学までそこまで身長高い人がチームにいなかったので、自分が一番高いぐらいだったので、センターやってたんですけど、やっぱり実業団入ると周りは大きい人ばっかなので、どうしても厳しい身長だったので、フォワードに転向ということで。
なるほど、そういうことだったんですね。それでだって ICAW で9年 ?9 シーズン
?9 シーズン
長いですよね。その期間ずっと続けられる方って
ね、女子だと長い方だとは思います。
ね、いろいろ、ね、怪我したりとかっていうのが終わりになったんだと思うんですけど、それでもね、こんだけ続けられるってこと自体がもう本当に半端じゃないなっていうところなんですけど、身長は173センチで、はい、でその大学まではセンターやられてたってことなんですよね。はい、で一番最初にバスケ始められたのって中学なんですか。
はい、中学校からです。
そう、なんかいくら調べてもなんか来歴がその中学からになってて、
そうなん
です。ミニバスないのかなと思って、
自分の住んでた地域にミニバスがなくて、
あ
でバレーボールしかなかったんで、ちょっと小学校の時はバレーボールをやってて。
なるほど。
前田選手は小学校の頃は大きかったんですか。
小学校の頃は、はい、160ぐらいはありました。で、まあ、一応後ろの方だったので大きい方だとは思うんですけど、
出身が三重県、今の松坂とかあの辺なんですよね。
そうです、今の松坂市です。
で、じゃあ中学に本当に初心者の初心者。
はい、
初
心者の初心者でした。
で、中学の時は実際はチームとかどの辺ぐらいまで行かれたんですか。
やっぱり市で勝ち進んで、県大会に頑張って出ようというぐらいのチームだったので、全然そこまで強いチームではなかったですね。
実際に県大会にはどうだったんですか。出られたんですか。
県大会には、はい、出ました。最後の、大会で県大会に出て、この当時県で強かったチームを1回戦とかで倒して勝ち進んだんですけど、でも、8とかその辺では負けたんですけど、
普通に考えたら県大出るだけでも結構強いですよね。
そうですよ。
で高校が津商業で、インターハイには出られてるはずなんですけど、 この高校へは推薦が来た。推薦で、
そうですね、推薦が来て、
うん、
受賞に、はい、行こうって決めました。
でもそのインターハイに出る学校でもやっぱりセンターをってことだったんですよね。
その当時も商業自体そこまで強くなくて、
うんうん、
私たちが高校3年生でインターハイが初出場だったんです。
うーん、
常連ではなかったです。
あ、そういうことなんですね、はい、
ちなみにね、この当時の三重県の女子常連校ってどこだったんですか？
四日市商業です
。あ、四日市商業。
あ、そうか、今も強いですもんね。
はい、
ほうほうほうほう。
そっか、そこ破っちゃった。
そっちか、通商業かっていう感じがずっと続いてて、通商業をちょっと力入れ始めて、私たちもそっちに行くようになって、で、3年生の時に初出場したんですけど。
なるほど。
すごいな、それ。
でも、ウィンターカップは一回も出てないです。
うん、
冬は一回も勝てず、
一応冬までは残ってはいたんですか？
残ってはいたんですけど、
うんうん、
負けてウィンターカップは出たことないです。
なるほど、
うん、
はい、練習きつか、練習どうでした？
あれもきつかったですけど、
うん、
そこまでその当時のやっぱ女子って結構、
うん、
他の強豪校とか合宿するんですけど、どこもやっぱ厳しい感じでやっぱ走らされたりっていうのはあったんですけど、
うんうんうんうん、
そこまで多くはなかったですね。
合宿は校内合宿みたいな感じです？結構あちこち
行くんですか？県外も行きました。
へえ、うん、やっぱりそこそこ学校の方が理解してくれる学校だったってことなんですかね。いや、私なんか県立の高校だったんですけど、
うん、
もう校内合宿のみでしたからね。4泊5日以外はダメとか。そう、なんか決まってて、
うんうんうん、
もうそんな感じでしたから、
うん、
もう本当に強い学校って本当あちこちってすごいなって本当当時思ってました、
うんうんうんうん、
そっか、なるほどなるほど。じゃあもう本当に東北やら中国地方やらいろんなところ、
近畿です、奈良に、はい、結構行ってて。
奈良、
はい、
うんうんうん、奈良分とかあの辺とかと。
そうです、そうです。
なるほどなるほど。そっか、じゃあもう高校の時はもうある意味全国レベルでやってらっしゃったってことですよね。
はい、
うんうん、
でも当時東海地方がやっぱりすごい強いので、
は
い、
あ、そうですよね。
大岡 と、
うん、
と私の代は徳波が強かったので、
うん、あー、そっか、
その代で、
はいはいはいはいはい、
東海大会とか出ても、
うん、
すごいボコボコにやられてた
んですよ。え、当時マッチアップした選手でうわ化け物だと思った人います？ちょっと言い方的にあれですけど。
あ、でもあの東海大会で徳波と当たったんですけど、
はい、
徳波その時3人多分同い年で、
はい、
すごい3人がいたんですけど、
あ、
桜田選手とか、
うんうんうんうん、
山田
美久、
はい
はいはい、インター優勝した時ですよね。
そうです、
はいはいはいはい、
でその時にもうフロントコートまでボールが運べないっていう、
お
すごい状況で本当に強くて、
うんうん、
その時はなんだこの強さってすごい、
トラウマになりそうですね、
はい、本当にすごかったです。
あ、そっか、そういうご経験があるわけですね。やっぱきつかったのは走り込みとかですか？
そうですね、
うん
うん、そこまでがっつりはなかったんですけど、
うん、
あ、でも外走る日とかはあったので、
うん、学
習を走ったりっていうのはしてたんで、
あれ、これ特に寮生活してる人はいない感じで、みんな通いなんですよね。そっかそっか、なるほど。勉強する時間ありました？疲れて。
あんまりなかったですけど、
うんうん、
あ、でも勉強、商業高校の勉強そんなに嫌いじゃなかったんで、
あ、簿記とかそういうのもあるんですね。それがすごいですよね。でその後、立命館行かれて、
はい、
インカレにも出られてるんですよね。
そうですね、
うん、立命館もやっぱ推薦みたいな感じで行かれ
て、一応、
うん、
大学に進学したかったので、
はい、
どこかバスケできるとこで、
うん、
一応東海地方の大学とかもこうやって勝ったんですけど、
はいはいはいはい、はい、
なんか東海じゃないところのバスケをやってみたいなと思ったのでメーカーから声かけてもらって、
うん、
あの行ったんですけど、
うん、
その当時声かけてもらった監督が、
はい、
私たちが入学した時にちょうどいなくなっちゃって、で他監督してくれる人がいなくて、
うん、
ずっと私がいた 大学の4年間は学生コーチでやってて、ヘッドコーチがいなくて、うんうんうん、もう選手だけで
それで引退しちゃった
やってたん
だ。
すごいな。 そういう時ってどういうんですかね、選手同士で取り組むマインドってしっかり作れるもんなんですかね。
やっぱり大学1年生と4年生って結構差があるじゃないですか、
は
い、
ええええ、
その年のやっぱ4年生の人たちが中心になって、はい、あの学生コーチをやってくれたりするんで、その時のやっぱチームとしてやっぱ作っていく4回生の考えはすごいなって毎年ながらやってて、自分たちが最高の4年生になった時もやっぱり絶対自分たちで勝ちたかったので、
うん
うん、すごい、うんうんうん、なんかやらなきゃっていうのは自分たちで思いがあったので、うんうん、考える力はついたのかなと思います。
そうですよね、まさに今おっしゃったように考える力とか能動力というかね、受動的に練習するわけじゃないじゃないですか、この4年間 ね、
そうですね、
素晴らしい経験されてますね。
だって関西レベル高かったですよね、大阪人間科学とか大阪体育大とか強いですよね、
はい、東京だけじゃなくて関西も強かった
ですよね、はい、
うんうん
う
ん、
ちょっと学生がちょっとこうあんまり目立たなくなり始めてっていう感じでしたよね。
うんうんうん
これは、インカレ行ったのが何年生と何年生、
2年生3
年生かな。2年3年、なるほど、
は
あ、
で4年生の時もインカレは行ったんですけど、ベスト8までは多分行けなくて、
ああ、はい、やっぱすごい強いところで当たっちゃったみたいな。
そうですね、
うん、
実際変な話ですけど、そういうインカレ行く時とかってもう全部練習場所とかそういうのは手配されてくださる方がいてみたいな感じなんですか、そういう環境の中でだとどうだったんですか。
あ、でも、
はい、地方行った時の練習場所、
地方行った時は多分捨てを多分辿ってあとやっぱ練習ゲームとかも今までやってたチームとかやらせてもらったりとか、こちらからもお願いしたりとか、その時の学生コーチの人たちが声かけてたんで、練習場所とかは多分手配はしてもらってたと思います。
まあ学生コーチの方もね、相当本気でやってくれてたってことですよね。
そういうことですよ。
やっぱそのマインドがね、やっぱ学生コーチしっかりしてないと、コーチもね毎日来れるわけじゃないから、選手だけしかいないときにどれだけ真剣に取り組めるかっていうところが一番大事ですもんね、
うん、
まあ、女子は比較的そこ真面目な印象があって、男の子だとコーチいないとすぐなんかサッカーやったりとかね、ふとわくんやったことにしてちょっと顔に出てかけて、
はい、
ね、やったことにしてね、多分そういうのをね、多分まあご経験ある方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、女子って比較的そういうのないんじゃないかなって感じするんですよね。
意外となんかちょっと変に真面目というか、
ね、きつい練習から逃げようと思わないとかね、なんかすごいそういうマインドの強いというかね、女子の方が絶対これ、ね、上の方の世界行っても絶対いろんな意味で真面目だなっていう印象はすごく見てて感じるんですけど、で立命館の時は寮生活なんですか。
寮ではなくて
一人暮らし、
はい、一人暮らしですね。
じゃあその時にこうもう全部自炊して、
そうですね、
ルームメイトがいるわけじゃないからもう全部自分でやって、
一応練習があるときは夜、はい、学食でバスケ部にご飯を出してもらってた。
あ、そういうのあったんですか、はい、そっか。あとアルバイトとかもされてる時間はないか。
そんなになかったんですけど、あ、でも3年生4年生でちょっと時間が勉強が少なくなっていたときはちょっとやってましたけど、はい、
ね、
はい、
授業もそれで全部出たらあんまりね。
そうですね、
うん、だって立命館楽じゃないですよね多分
一応楽ではないとは思うんですけど、一番比較的楽な学部にいました。
ちなみに何学部なんですか。
産業社会学部。
産業社会学部の中に確か体育の中そういうスポーツビジネスなんとかってあります
か。当時私の時はまだなくて、
はい、
卒業して何年後かに体育ができたんですけど、その時はなかったんですけど、一応そのスポーツ推薦の他の競技とかもいっぱいいるのが産業社会学部で、
まあ関西だとね何でも強いですもんね、立命館ね、
はいはい、
そっか。じゃあそういう環境の中でやってらっしゃって、
はい、
で、アイシンの方もやっぱ声、アイシン AW の方もお声がかかったんですか。
いや、 大学から、うん、バスケ、まあ、やっぱりちょっと続けたいなって思ってて、
うんうんうん、
でどっか行けないかなって思ってた時に、
はい、
自分の大学じゃなくて、まあ、当時その大阪に科学大学の監督なんですけど、
はいはい、
進路どうするんだっていう話から、うん、上でやりたいんですけどっていう話をしたら、うん、その監督がその実業団のチームにちょっと声をかけてもらって、こういう選手がいるんだけどどうぞっていうのをちょっと探してもらって、
はい、
で見てもらえるってなって ICNW の監督が、
うん、
じゃあちょっと練習来てみないかっていうのを誘ってもらって、
うん、
で参加してっていうのが経緯なんですけど、
他のチームは、ね、
あ、そうです、他の大学の
面倒見ですよね、本当にね、そういうバタバタってね、
なんか全然できるからやりない的な感じだったんで、
うん、
まあちょっと自分から売り込んで、
うん、
見つけたっていう感じです。
へえ、そうなの。
はい、
でこれ当時からディフェンスが得意だったんですか、やっぱり。
ああ、
当時はでもセンターについてたわけですよね。
そうですね。でも
きついですよね。
ああ、はい。でもディフェンスは嫌いじゃなかったですね。
いや、これね、私もそのリーフマンになってからのそのプレーをまともに見て、ディフェンスすごいなと思って、
うん、
でいろいろ調べたら、うん、そのまあ本当これネットで誰でも調べられるんですけど、こうシーズンのこう合計の数字とかいろいろ出てて、
うん、
その中でやっぱスティール数とかすごく多いんですよね。
へー、
2014-15 年かなんかでスティール41って出てますよ。1試合平均やっぱり1個か2個はしてるってことですね。
そうですね、
ね、okay. あとスリーポイントの確率も結構4割ぐらい。
ああ、でも本当スリーは実業団 ICNW に入ってから教えてもらって打つようになったんですけど、
はい、
最初本当全然入らなかったんだけど、
はい、
やっぱ実業団の練習量もすごい多いので、
うん、
毎日シュート何本打ったんだっていうぐらい打ち込んで、かなりだいぶ入るようになったと思います。
あれ、これ差し替えなければ ICW にいる時のこう練習環境ってどういう感じなんですか。
朝練して
朝練
何時からですか。
その時は7時からでしたね。
1
時からまでも1時間弱ぐらいやって、
うん、
で午前中が9時50分からスタートして、うん、で12時ぐらいかな、12時ぐらいまでやって、
うん、
で午後が3時か6時7時ぐらいまでですね。
え、毎日2ブレン、
はい、
朝練&2ブレン、
はい、そうです。
え、
3ブレンじゃない
なんかオフシーズンがあるからない時もある。
オフシーズン、はい、1ヶ月ちょいは長期の休みがあるんですけど、
はい、
もう1日練習を週に毎日やりながら、
うん、
1日オフとあと半日オフが間にあるぐらい。
あ、
でほぼ毎日にぐらいみたいな。
これ男の子耐えられないですね、多分ね
多分そうだと思います。女子だから、女子はもっとやらないと、やらされないとっていう時期だってたのもあるんですけど、
うん、あ、そっか、じゃあもう本当にバスケのプロ契約みたいな形にも完全になってるっていうことですか。
はい、そうです、うん、チームとしてそういう感
じ。なるほどね、
うん、
そっか、毎日2ブレンか。
今まで学生との練習量の差がすごすぎて、はい、もう1年目もついていくのにすごい必死で、
はい、うん、ですよね。これめちゃくちゃ食べないと体重どんどん減っちゃいますよね。
1年で激減しました。
食取りしないと死にますねこれ、
うん、
そうですよね。
そんなに
か、そっちの栄養素とか当然ついてても、
はい、チームに
計算されちゃうんですよね、はい、お前食べ過ぎだからダメとかいろいろあるんですよね。
減量組もいれば
食べろみたいな。これ本当女子の環境本当いつ聞いてもすごいですよね。
うん、ざっくりでいいんですけど、1日どれぐらいシュート打ってました。
午前中で300、
うん、
インとかはやるんですけど。
インですか。
あ、インです、はい、2ポイントを200とか3を100とかにして、
はい
はい、で午後は、午後は午後でなんか時間を区切って何時間とか 感じなんですけど、
すごいな。
多分そうですね、500、600は1日は絶対打ってたと思う、それ以上。
うわすげえな。
これ当時の女子の WJBL、 これみんなこのぐらいやってんのかな、どうな
と思うんですけどね。
まあでもそうなんでしょうね。
すごいな。
あ、ちなみにオフの過ごし方はどんな、
うん、
そういう生活されてる中で。
当時ですか？
はい、
当時は本当に貴重なオフだったので。
そうですよね。
でも疲れすぎて。
ですよね。
あんまり出かける元気もなかったんで、
うんうんうん、
家で寝ることが多かったんですけど。
そういう生活9年間ってどんだけストイックなんだって話ですよね。
いや本当に。
でも、はい、たまにのオフはチームのみんなでちょっと出かけたりはしますけど、
うんうん、まあ、そこもチームでってなっちゃう。
あ、そうですそうです。いや、女子が会うのがチーム内人しかいな い。
女子の一体感でもすごいですね。それも本当ファミリーみたいになっちゃってますもんね。うん、ちなみにスリーポイントをこう遠くに飛ばせるようになるための練習とかって どうなんですかね。これ皆さん苦労されてるんだと思うんですよ、届かない、前に飛ばないと届かないとか、まあ、前に若干飛ぶ分はいいと思うんですけどね。
最初はそうですね、そんな届かなかったんですけど、その当時やっぱ教えてもらった監督がもともと多分シュートを教えるの上手だったので、それでやっぱ打ち込む量ですかね、
量
はい、でだんだん届くようになると思うので、それ以外にもやっぱり体作りとかトレーニングはすごいするので、
対人のシュート、対人のシュートみたいな感じです。もう一人で黙々打つ感じが多かったんです
か？あ、二人組とか、
二人組で、
三人組とかで。
なるほど。
ボールは一球でシューティングするんですか？
二人だと一球ですね。三人だと二球とかでやりますけど。
なるほど。
はい。
この練習量が。
やっぱり上に行く人はやっぱり練習量が半端ないですよね。
すごい。
あれ、そのチームメイトだとあれ諏訪さんとかいたんですか？
元々JX にいたので、
そうですよね、
はい、自分がやる3年前ぐらいに移籍してきて、でも当時私が入った1年目とかは、
はい、
やっぱ大先輩
浜口さん、はい、浜口さんね、マックさんね、はいはいはいは
い、
そう復帰されてたしかね、そう愛心 AW に行かれてたんですもんね。
あと、島田さんと吉山さんとのチャンス、
はいはいはいはいはい、
そして
そう愛心結構移籍されてましたよね、あの時、当時ね、
当時その時2部だったんですけど、その島田さんと吉山さんが来て、1部に上げたっていう、で私が入った時はもう1部だったんですけど、
はい、
大先輩がいたので、
まあ、
はい、あでもいろいろすごい、
うん、
教えてもらって、
ね、オリンピックの代表になったような人たちも同じチームにいた中での環境でやらせたわけですよね、そっか。実際この9年間の中でちょっと数字、試合数が少ない時ってやっぱり怪我かなんかだったんですか？はい、
はい、28の時に、
はい、
サマキャンで前十字を切っちゃいまして、
前十字か、本当女子多いですよね。
ちょっとまさか自分がって思ってたんですけど、
はい、
ちょっと怪我してしまって、でそのシーズンはもう1年出れなかったので、
ちなみにそういう怪我でそういう時っていうのは皆さんが練習してる時も見てるかっていう感じですよね。
横でリハビリしてる、
これ一番きついわな。そういうのを経験されて、で9シーズンもこの環境の中でいられて、でまあもちろんここから 3x3 の話にしていくんですけど、その引退前にも 3x3 の話があったのか、引退してちょっとしばらく、まあ、ぼーっとじゃないですけど、こう休んでる時にそういう話が来たかっていうと、
どっちですね、後者の方で、
はい、
引退する時は、
はい、
まあ、どちらかというともう絶対バスケはしないと思って引退したので、やっぱりそうですね、厳しかった面もあるので、体的にはまだ動けるかなって思ってたんですけど、やっぱちょっとモチベーションが もうちょっと続かなかって、
うんうんうん、
もうできないかなって思ったのでちょっと引退しようと思って、
うん
まあ、もうしばらくっていうかもうこの先絶対バスケやらないだろうなと思って引退して、
はい、
でそのまま会社に残ってはい、ずっと働いて普通の OL 生活をしてたんですよ、
ね、ちなみにどんな仕事ですか？
パソコンと一日向き合ってました、
うん、なるほど、
事務系の、はい
はい、お仕事です、はいはいはいはい、そういう感じの仕事をされてて、はいはい、でここからいよいよ 3x3 ですけど、
はい、
それをじゃあしばらく、
1年半ぐらいはずっと OL を、はい、してました。
へ、
はい、
でその時に、
うん、
当時 ICNAW だったのアシスタントコーチをやってた人が、
うん、
そのつてからのお話で、
うん、
引退選手で3対3をやってくれる選手を探してるっていうことだったので、
うん、
でどうっていう話をもらって、
はい、
なんか3対3なら、まあ、ちょっとやってみようかなって、やっぱりちょっと1年半ぐらいずっと普通の仕事やってるとやっぱちょっと動きたくなるもんで何もしないのもちょっと嫌だったので、
うん、
じゃあちょっとやってみようって思ってちょっと試合に出たのがきっかけです。
じゃあその1年半ぐらいはボールにも触らず目にも行ったことないぐらいの感じ？
チームの試合は見に行ってたんですけど自分は全く動いてなくて、
うんうんうんうん、
何もしてなかったので。
なるほど、
はい、
そこで、そっか、当時はなんかこんな練習毎日してるわけだから兼ねることなんてそもそも無理ですもんね。
そうですね、
すげえですね、
はいはい、
そっか、それで引退した選手を探してるなんていう声がかかって参加したのがきっかけで、
は
い
は
い
はい、その時に初めてその 3x3 の存在を知って、
うん、
今まで全然知らなくてそういう競技があること自体
は。あ、はい、それが2017年とか。
そうですね、
はい、本当にまだ2年前ぐらいの話で、はい、
うんうんうん、
その時にあったそのジャパンツアー、
はいはい、
2017年に何回か出たのが初めてです、
はい、でそこで今あれですよね、チームメイトの凪選手とか石川選手とかとも一緒になったみたいな感じですよね、はいはい、で今やもう日本のトップクラスの選手になっていらっしゃるわけですけど、
うん、
これ2018年にそのアジアカップ、フィバアジアカップの 3x3 のアジアカップの代表選手に選ばれていて、
うん、
ちょっと凪選手と石川選手、今もチームメイトのこの2人と、あと立川選手ですよね、
そう
と前田選手、その4人で日本代表で、
うん、
ベスト4入り、
はい、素晴らしい。
これなんか2ポイント立て続けに決めて逆転勝利を収めたって書いてあります、うん、イラン戦で、
うんうん
うん、これ女子はアジアだとどこですか？男子とまた違う感じですか？
あ、でも、
はい、
やっぱ中国とオーストラリアが強いですかね。
あ、やっぱ中国とオーストラリアか、
はい、
なるほど。でもオーストラリアは分かるんですよ、もう体格がもう全然違う感じじゃないですか、はい、しかもなんかちょっと言い方ですけど、もうでかくて巨体系なのになんか柔らかくてすげえ打つし、なんかドリブルもうまくつけちゃうしっていう、なんか見た目に騙されちゃう。男子ってお相撲さんがねバスケをやると同じ原理なのか分かんないですけどなんかもうそういう印象を受けるんですけど中国も大きい、
中国も大きいですね。
うーん、
あと競技人口も多いのでやっぱり。
あ、そうですか。
いろんな選手がいると思うんですけど。
うん、
そうです。
そっか、やってみてやっぱ体の当たりとかそういうところの違いっていうのを実際にこう体の接触とかだと全然吹かれないじゃないですか、
はいはい、
当然引っ張ったり引っ張られたりっていうのも当然あるわけですよね、はい、まあ、そういう中でベスト4行ってっていうのは本当にすごい話だと思うんですけどね。イランとかもやっぱ強いんだ。
イラン
勝ったけど、
まあそうですねそこまで、
うん、
ちょっと自分たち苦戦したんですけど、
はい、
競合ではないと思います
。うんうんうん、で2018年の12月時点ではもう女子 の, その、ね、世界ランキング の, その国内の中でも、ね、最高になったこともあるぐらいのね、
すごい
前田選手ですけど、まあいろいろとね大会ごとにいろいろ変動したりするんでね、うん、なかなかこう、うん、喜んでる暇もないぐらいどんどんね大会もあって大変だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、今こうコンディション維持で気をつけてることとかはあるんですか？
やっぱり当たりが強いので、
うん、
そこを落とさないようにっていうのは気をつけてるんですけど、
はい、
やっぱ練習を本当にしないとダメだと思うので、
うん、
チームで女子っていうので チームで集まれることがちょっと少ないんですけど、
うん、
やっぱそれを定期的に行っていくことは大切なので極力集まるようにはしてるんですけど、うん、
あ、そのチームのメンバーがってことですか？
そうです、
のチームととかじゃない？
あ、はい、チームのメンバーがです、
ね、ああ、まあそうですよね、
仕事しながら、女子はそうなんです、仕事しながらっていう人がやっぱり多いので、はい、
うんうんうんうんうん、練習する場所の確保っていうのも実際はね大変なんでしょうね。
そうですね、
うん、
私たちは一応ホームコートがあるので。
そうですよね、
はい、
うんうんうん、
そうなんですけど、
うんうんうん、
ホームコートでやっぱりボールもさっき男子でもちょっと聞いたんですけど、はい、ボールは6号で同じなんですか？男子と
男子と一緒です、はい、
あ、一緒なんですか。ということは女子からするとそのボールは大きさは一緒だけど重さはちょっと重いと、
はい、ちょっということ
ですね。
そうです、
なるほど。
ボールが大変なんですよ多分。
最初はなんかちょっと重たいなって感じで届かないこととかあったんですけど、
うんうん
うん、まあ全然問題ないです、
うんうんうん、やっぱり打ち込んで慣れてきたっていう感じですか？
そうですね、
うん、はい、なるほど。
それ毎日やっぱり何百人とかやってらっしゃるんですか？あのシューティングマシンあるじゃない
です
か。
あ、そうですね、はい、決めてはないですけど、
はい、
自分が納得するまでは
もう3も全動かすぐらいからと、あとミドルもっていうのを毎日のように、
はい、
もうシューティングマシン化していくわけですね。そうやって、
うーん、ボールの弾み方は一緒ですか？
いや、
ちょっと違いますよね。
違いますね、
ちょっと違う。
コートのスポーツコートももう違うので。
あ、そうか、フロアの感じが違うんですね。
フロアも違うので、はい、跳ね方がちょっと違います、ね、
ああ、なるほど。これは本当にある意味 この角度から見ると別競技ですね。
もう擦り傷とかもね半端じゃないぐらい、多分ルースなんか飛び込んだ日には大変なことになりますよね。
本当に
血だらけですよね。
血だらけで、傷だらけで、も
う
膝が本当に膝肘が、
そうなんだ。
最初やると絶対洗礼を受けますね、
はい、やっぱそれはファールのところでですか？吹っ飛ばされちゃったりしても吹かれないとか、そういうことじゃなくて。
あ、でもそれもありましたね最初は、はい、
うん、
まあ、その辺も含めてすごい面白いなって思ったので、どんどんちょっとのめり込んで、
うん、
でやっていくうちにやっぱり絶対勝ちたいってなると、やっぱ自分の体作りも絶対必要だって思ったので、
うん、
でどんどん強化しながら、
うん、
はい、本格的にやり始めてました。
なるほど、
はい、
ちなみにこのビーフマドットエグゼですけど、
はい、
男女ともに強いんですよね、
うんうん、
でさっきその野呂選手の時も、
うん、
あのファイナル、うん、しても一応 Day1 から出なくちゃいけないとはいつも、
うん、
まあ、ファイナルには進めてるっていうことで、
うん
うん、まあ、大会ごとにいつもベスト4にはちゃんと入るっていう形なんですよね、
うんうんうんうん、
で女子は女子で、
うん、
決勝ぐらい毎回行ってますよね、ここのとこ、
ラウンド2以外のラウンド1と、
うん、
3と4は行きました、
うん、そうなんですよ、すごい強いんですよ、
すごい、
うんうん、でこれ、岸さんもお気づきかもしれないですけど、
はいはい、
その試合のスケジュールによって、
うん、
めちゃくちゃきつい時って1試合1試合の間が空く時と、
うん、
もう2試合続けてだと極端かもしれないですけど、
うん、
もうそういうスケジュールになっちゃう時とかもあって、
うんうんうん
うん、こういうスケジュールで勝ち抜いちゃうと、
うん、
多分準決か決勝が一番最悪のコンディションで戦わなきゃいけないとか。
なるほど。
これ実際見に行くと分かるんですけど、
うん、
なんでこのチームは 1試合ごとぐらいにあるのに、このチーム1試合なんと今度4時間ごとかにあるんだろうとか、あるんですよ、
うんうんうん、あるんだ、うんうん、
そう、だから本当に F1 のあれと一緒で、なんかもう最初にいい位置取らないと結構大変なのかなとか、
うん、
あれ順位でやっぱり決まる感じなんですか？
準決はそうですね、
ね、 だって準決2試合連続ですもんね、
はい、
そう、
準決2試合で
準決の2試合目のゲームになると、
うん、
まあ、10分ちょい空いて決勝みたいな感じなん
で、しんどいなそれ。
だから前に今ちょっと変わってきてるかも、変わってないかな、その例えば関東大会とか普通のバスケの高校生の関東大会とかって2日で全部やっちゃうんで、
うん、
準決の後決勝とかなるんですよねやっぱり、
うんうんうん、
で準決の2試合目のチームは決勝の時に最初スタートちょっと下げて様子見てスタメン入れてくるなんてチームもある、そういう作戦を取るんですけど、
うん、
3x3 それできないわけですよ、4人までしか取
れない、そうやね、うんうんうん、
はい、だからそこがね、まあこれオリンピックとかもその辺鍵になるんでしょうし、
うんうん、
まあ、これからもその 3x3 の大会も全部、
うん
うん、だから予選の段階で有利な位置を取らないと、
うん、
でも予選でマックス頑張ったのにちょっとうまくいかなかったりするとハマ、
うん、
ってしまうっていう怖さもあるので、だから逆に準決勝2試合目から決勝で勝って優勝しちゃったらこれすごい話ですよね。
うーん、でコートの中で何もできないんですよね。なんか12秒で攻めないといけないんだったっけ。
そうです。
そうですね。だからこうゆっくりちょっと休みながらみたいなこともできない。
そうですね。
ねえ。
時間が。
うん。
短いので。
攻めて休めないし、守って相手はすぐ攻めてくるし、ずっと休憩ない状態ですもんね。タイムアウトはどうですか。
タイムアウトは1回取れるんですけど、
1回ですか、ワンゲームを通して1回、
10分の中でワンチームに1回、
はあ、これはどれぐらい取れるんですか、時間
って
30秒、これまた短いですね、
うん、
給水したら終わりぐらいですね、
だから相手が交代して他のメンバー入ってくる瞬間に一瞬エンジン組んでちょっと言うぐらいのことぐらいですかね、はい、できるとしたら、多分
そこまで時間ない
うん、まあそうですよね、
めちゃめちゃハードやね、
いや本当これやってみると分かるんですけどめちゃくちゃハードで、
うん、
初めてやった時もう私5分も経たないうちに息上がりましたよ、
うん、
だからもうオフェンスの時もレッグスルーしながらこう周り見てゆっくり休むなんてことやってたらもう自分が打つしかないとかなっちゃうんで、そうなんですよね、だからもう本当に女子の場合あれチーム数やっぱりちょっと男子より少ないから試合がこう回ってくる順番も男子よりも早いみたいな感じになりやすいんですかね、
うん、いや女子9チームで回してるので、
はい、うん、9チームか、
はい、
うんうん、
ちょっと間はあったんですけど、
はい、
この前のラウンド4の焼津でやった時は2面コートがあったので、
はい、そうですよね、はい、
結構あの耐えてますけ
ど、同時に進んでっちゃってるからね、はいヤイズのコートどうでした、あれ3とかやっぱりなんかあれっていうの、
午前中女子がやってる時はそこまで風吹いてなかったので、
はい、あそれは良かったですね、
はい、ちょっと2もありつつ の、うん、あの対戦でした、ね、
うん、あとはもう暑くてすごいですよね、
ずっと、はい、直射をずっと浴び続け
て、タイムアウトうまく取って水分補給するしかない、はい、っていうことですよね、
が交代の時なので、
うんうんうん、そうですね、でこれあれファイナル当然、
はい、
あれ女子はもうデイ2から、
いやもう上位9チームのうち4チームがファイナルで、
はい、
男子のデイ1の後、はい、夜にやるので、はい、もうそこで終わりです、
なるほど、じゃあ女子は1日で終わる感じなんですね、
はい、
なるほど、
なるほど、
うん、ライバルチームがねあそこ強いですねそうですね、まあ、世界一チームがあるんですけどね、はい、
うんうん、
まあ、あの長谷川さんと岡村さんがなんかこうチーム運営に携わってて、
うん、
なんかホームページにギャグみたいなこと書いてありましたけど、うん、結構地味にね強いんですよ、
へ、
まあ、ここがもうある意味最近の本当にライバルチームになってて、
うん、
うん、もうぜひね、うん、ちょっとその六本木でのファイナルはもう倒してほしいなと思ってるんですけど、ちなみにディフェンスのこだわりみたいなのはどうなんですか、
こだわりです
か、こだわりとか
こだわり
もうとにかくディフェンスがすごいって印象がもうすごい頭の中に私の中に
そうですね、あ
もう完全にアスリートの形相に変わってましたからねこの前
いやでも もう自分がつくんだったら絶対やられないとは思っているんですけど、なんだろう、こだわりこだわりって言われた
いや、なんかスキルが多かったから、やっぱり相手のドリブルのところやっぱ結構狙うとき多いのかなとか、まあ、あんまこんなネタバレしていいのか分かんないけど
でもあのやっぱりその時間が短いので攻める12秒って、いかに時間をかけさすようにするかなので、フォルマーにやっぱプレッシャーをかけることは常に意識してるんですけど、
あと私見たとき相手が これから攻めようってボールを持って、トリプルステップかなんか構えになった瞬間バシッとか言って言ってる瞬間私ちょっと見てたのですっげえ取り入ってるなと思って、やっぱりチームメイトの凪さんとか石川さんとか前の方々ともやはりその辺のディフェンスをこうタイトにとかやっぱそういうところを意識してやっていこうみたいな感じなんですか。
そうですね、そこがないとやっぱり勝てないと思うので、いかにやっぱディフェンスを頑張って次のオフェンスにつなげるかだと思うので、運動量は必然的に上がるんですけど、
はい、
やっぱそこなしだと、どうしても3x3 の戦い方としてはなんかダメかなってすごい思うので、そこの部分はすごい最近強化してるので、
あれ男女で一緒に練習したりするんですか、ビーフマンのメンバーで。
しますね、はい、チームちょっと相手してもらって、
それすごくいい感じ、はい、いいあれですよね、はい、まあ男女両方持ってるチームも多いのかもしれないですけど、はい、まあでもね、
でも一応、一応教えてもらったりとかいろいろしてもらってるので、
チーム練習は趣味なん、一応形式的には毎日、
一応週2ぐらいで声かけたりしてるんですけど、なかなかやっぱりみんなお仕事があると来れないんですけど、でも一応試合の今シーズンなので週に2回ぐらい集まってはいます。
なるほど、いやたまたま私この前あるところの屋上に行ったら、たまたまサイモン・エグゼの女子が2人ぐらい、練習ってことでもなかったんですけど、あの人にシュート打ってる姿見たりとか、あとこの前の先週の金曜日なんかもあるところに行ったら、自分たちがそのバスケちょっとリクリエーションでやって終わって出ようと思ったら、ダイの女子が急に入ってきてこれから練習っていう感じだったので、ね、本当に空いたコートを見つけては皆さんやっていろんなところに行って、でたまに他のチーム同士混ざってやったりしてる姿もね、見るので、だから本当にこう練習場所の確保にこう奔走しながら、空いた時間をうまく使ってシューティングしたりいろんなことをね、相手選ばずやったりしてるんだろうなと思って、ハングリーだなと思ってすごく感じてるんですけどね。で前田さんの目指すところは別にオリンピック目指してそこで燃え尽きようってつもり全然ないですよね
はい競技としてもやっぱりもっとどんどん発展していってほしいっていうのはあるので、そこでやっぱり競技人口一気に減るっていうのも嫌なので、できる限りは続けたいなとは思いますけど、
まあね、若い選手が育ってきたりね、まあ、同じようにこうもっとね WJBL だった選手とかがまたどんどん入ってきたり、いろいろこうライバルも多いと思うんですけどね、まあ、やっぱり経験とこのなんて言うんでしょうね、あのストイックにこう努力し続ける部分で絶対負けてほしくないなっていうふうに私も思ってるんで、もうぜひ、ここからもトップ選手として、トップアスリートとして頑張っていただきたいなと思ってますけどね。
年も年なんで、でも動ける限りはやりたいなと。
あとスクールコーチもね、当選されてて、いろんなドリブルスキルとかも。
まあ、自分もいろんなところで学んだりはしてるので今もそれを生かしつつ、
男子と女子と別にあるんですかチームは
練習、
そのスクール、
あ、一緒です。
あ、一緒なんですね。
はい、
ほうほうほうほう。どれぐらいの割合で女子がいますか。
女子、あの経験者は今あのいない状態で、ビギナーの女子は、あのいるんですけど、
そうです
か。ただちょっと女子選手の、はい、人数はあんまり増えてきてないので。
なるほど、これからですね、じゃあ育成していくのね。
そうですね、はい、
楽しみやな。
そうですね、やってた子が流れてくるにはまだいいんですけど、0から1にするってとか難しいですもんね。やっぱ露出増やしたいですよね。
そうですね、
うん、まあ、でも本当いろんなところで、ね、ビーフマイドットエグゼの方に昨日この前も鎌倉でなんかやってましたよね。
あ、はい、
そうですね、イベント行かれたりとかでされてるんですよね。でツイッターとかでなんかスクールのやつも上がってるんで、私もよく見させてもらってるんですけど、うん、なんか指導する上で心がけてることってありますか、子供たちの教える上で。結構ね、コーチの方もいっぱい聞いてるんで。はい、
心がけてること、まあでもやっぱりいろいろ教えても、やっぱり子供たち何に興味を持つかわからないじゃないですか、
うんうんうん、
なのでその中で自分が興味あることをやっぱ続けてもらうことが大事だと思うので、
はい、
これを絶対やりなさいっていうのじゃなくて、
うん、
自分がやりたいと思うことをやっぱ続けてほしいなと思うので、
うん、なるほど、
はい、
うんうんうんうん、
いろんな選択肢を与えるっていう意味で教えれたらなと思います。
うーん、なるほど。あれ、生徒が週3回ぐらい、同じ生徒が3回こう普通に通ってくるみたいな感じ。
週に1回です。
1回、
はい、で次4回でやってるんです。
あ、はい、なるほど。
でそれが月曜クラスと水曜クラスであるので。
ああ、そういうことですか、はい、なるほどなるほど、
うんうんうんうん、
まあ大会とかに出るとかそういうんじゃないから、はい、っていうことですね。
そうですね、はい、
うん、
それがないのでまあ、
うん、
なんですけど、
うんうんうんうん、あ、中学生が多い。小学生。
小学生が多いですね。
うん、小学生が多い。
はい、
そっか。やっぱりビーコルファンとかそういう、やっぱり。
あ、そういう、今、最初はそうですね。
うん。そっか、なるほど。
ちょっと、今更なんですけど、
はい、
僕はちょっとある程度知ってるんですけど、ビーフマンエグゼ、ビーフマンって何ですかっていうことを少しだけ宣伝させて、してください。
一応チームの、
うん、
主体となったのがそのビーフマンっていう焼肉屋はあるんですけど、
はいはい、
それは弊社の方で展開してる飲食店なんですけど、はい、本当にビーフマンっていう焼肉屋があって、
ほうほう、
でそこから名前を取ってビーフマン.エグゼってんですけど。
なるほどなるほど、
はい、なので選手もビーフマンからパパをもらってます。
な
るほど。あれ、ビーコルの試合行くとビーフマンのお弁当とか売ってますよね。
はい、そうです。
私も何度か焼肉店も行ったことあるんですけど、
うん、
すごく美味しいんですけどね。
キャラクター自身もビーフマンで間違いないんですか。
ん
キャラクター、
キャラクター、
うん、
はいはいはいはい、
韓牛人みたいな
、はい、
お店の方がなんかダンベル持ってて、
はい、
でちゃんとドットエグゼの方はバスケットボールを持ってる感じの、
はい、
そういうロゴになってるんですけどね、
はい、へー、なるほど。ぜひ近くに。
グッズも展開してるし面白いの多いですよね、
は
い、ギューって書いてある帽子とか
へー、
そう、インパクトありますよやっぱり、いろんな意味で、
ね、
このチームは。
なるほど、ありがとうございます。
あとは前田さんに最後どうしようか、なんか今後の目標とかちょっといろいろ語っていただいて、
一番最初に触れたことをあれ言って、
もちろんそこも、もちろんそこも
ここは宣伝しておきましょう。
いつもそれを、はい、いや言わなきゃなと思っていつも言えなかったんですけど、
はい、
まあ、一応まだ競技できる間は本当に 3×3 頑張って一つ一つの大会でやっぱ結果残していくことが今大事なので、うん、
はい、
うん、はい、自分のポイントっていうのもあるし、チームとしてやっぱ勝ちたいっていうのもあるし、このビーフマンドットエグゼでやっぱ勝ちたいので最後ファイナルに向けて、
うん、
もう一回チーム一丸となって戦うでファイナル優勝することが今目標としてるんですけど、
うん、
まあ、バスケ以外で言うと、
うんうん、
まあ、それ以外にその、まあ、女性としてのこう幸せを、
うん
決めたらなっていうことですかね。
うん、ちなみに独身です。
はい、今現在募集中です。
皆さんぜひ来てください。
これね、もう もし、あの、はい、希望者がいらっしゃったら、ぜひバスケットボールラジオを通していただいてです
ね。ぜひ試合の方を見に来てもらって、
そうですよ。
はい、ぜひ声をかけてください。
はい。ありがとうございます。
この前ね、あの、3x3 のなんか、なんだっけな、あの、木梨憲武さんが、
うん、
なんかその 3x3 のイベントかなんか見に行くっていう、なんかそういう系の番組みたいなのがあって、
うんうん、
そう。でその時に最初はなんかどっか行くついでにチラッと見るだけだっていう感じだったのが、
うん、
その前田さんたちのプレーを見て、うん、あ 3x3 ってすげえなーみたいな感じになって、
うん、
でその最後に、うん、どこで皆さんも独身なのみたいな話を聞いて、
うん、
でみんな独身で募集中なんでぜひお願いしますって言ったら、
うん、
木梨憲武さんがじゃあ俺が何かセッティングするからとか言ってたんですよ。
おうおうおうおうお
う、それあったんですか？
いや、
まだない。社交性、
いや、わかんないですけど
まだまだそういう状況なので、
うん、
チャンスはあると思いますから、
ね、なるほどなるほど、
ちなみにあの好みの男性のタイプは
、まあ欲を言えばいっぱいあるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、あえて言うなら高身長ですか
なるほど、は
い、なるほど、
まあバスケやってらっしゃる方多いですからね
お
そらく聞いてくださってる方の中、
真面目に言っていいんですか？
もちろんですよ。
全然構わない
ですよ。いやでも、はい、高身長です
でもこれは無理のない話ですよね。
うん、
バスケ、ね、やってる方がいっぱい聞いてるわけです。
自然にね、前田選手なんかは出会う可能性はかなり高い、普通の人よりかなり高いと思いますけどね。
もうこれ聞いて、俺大丈夫じゃん、俺大丈夫じゃんってやつ、何絶対出てくる。
いやいやいやいや、そう思ってかれこれ数年経ちました
いやでもね、ほんと見に来てください。あの、美人ならもちろんそうなんですけど、
うん、
プレー見ててもめちゃくちゃかっこいいですからね。気合い入って、
うん
うん、
プレイ中の顔はちょっと、
もう闘魂なんとかみたいな感じがね、気合いに溢れた感じで、これもこれでまたギャップがね、
うん、
すごいなと思いますからね。
そうですよね。
ギャップ
があると思います。
お話されても多分楽しい方多いですしね、
うんうん、
ちょっと退屈しないんじゃないかと思いますよ。まあ締めくこんな形になっちゃいましたけど。もうめちゃくちゃ OK ですよね。もうコツとしてはね、こだわりがそういうところはもうなくやっていただいてるんで、むしろ本音で言っていただいた方が楽しいですよね。はい、まあ、そんな前田選手の姿ですね。で9月の何日だ、6、7、
あ、7日です。
7日、
うん、
7、8です。
あれ、六本木ヒルズの中の特設コートみたいになるんでしたっけ？
ヒルズ中なのかな、
中っていうか、
でも抜けで道路から多分見える。
あ、道路から見るとこでしたっけ？なんか階段上がった、
あ、でもそうです、上がったところなんですけど、
はい、そうですね、私もちょっと六本木の方へ見に行くの今度初めてなので、
うん、
ちょっと早めに行って探んないと前の方の席取れないと思ってちょっと焦ってるんですけどね、
うん、
はい、うん、見に行ける方はぜひ
ぜひぜひ。時間は？
時間はまだ発表されてないですよね、試合のタイミング
テーブルが。今日は男子の後なので多分夜とかになると思うんですけど。
あ、そうですか。
はい、男子のデイワンのプレーオフ
な
ので
。ああ、夜か。はい、あ、聞いといてよかった。
これでもビーフマンちゃんとホームページあるし、
うん、
ビーフマンずっと行くぜ。
はい、
はい、そっちの方で結構ちゃんと詳しくできてくれますし、
ほうほう、
まあ、私もフェイスブックとあとあれかな、ツイッターとかで分かり次第リツイートするなり拡散するなりするので、
うんうんうん、
まあ、その辺の時間も見ていただいて、周りにはね、買い物する場所とかも多分あるから、
うんうん、
他の場所よりは多分退屈せず過ごせると思いますので、
なるほど、
まあ、ぜひ見と思っております。
ありがとうございます。
はい、
前田選手もありがとうございました。
はい、今日はありがとうございました。よろしくお願いします。
でまた次回は実際にお会いしてね、お話できればなと思ってますので、はいはい、またよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、はい、じゃあでは皆さんも375回目のバスケットークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
本吉と
前田
由
香です。
ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。
バイバイ。